宣教を吉高牧師により宣教台主の食卓を囲み続けるです。
皆さんおはようございます。私たち市川八幡キリスト教会は、その私たちの教会規約の中に2つの礼典を定めています。それはバプテスマと主の晩餐です。私たちバプテストは、一般的なキリスト教会では聖餐とか聖餐式っていうふうに言うんですけど、この礼典を聖餐とは呼ばずに主の晩餐と呼びます。キリスト教会の伝統の中には、この聖餐式に関わらず聖という言葉がつく、そういうことが結構たくさんあります。もちろん聖霊聖書っていうのは当然のことなんですが、その他にも聖がいっぱいある、聖典とか聖職者、聖医とか聖人、聖徒、聖母、聖夜、聖人、聖地、聖家、聖家体、いろいろあるわけです。そういう聖何々っていうのは、性別されたもの、特別な位置とか意味を付与させられたものということで、他の諸々の事柄とは区別、峻別されて理解されていくわけですね。いわば特別に敬われ、尊ばれ、さらに場合によっては恐れられるという、そういうふうな現象をもたらします。はじめにちょっと申し添えておきたいんですけれども、バプテスト教会はこの教会という場、教会という空間の中からなるべくこの聖、ホーリーという言葉を取り払おう、相対化しよう、そういうふうに努力してきたグループであると言えます。もともと17世紀にイギリス国教会、英国国教会という、政治と宗教制度が融合して民衆の生活の全般を心の中ごと、丸ごと、内面ごと支配していた、そういう国教会から飛び出して、つまり教会の権威という制度、聖なる秩序、聖なる世界の秩序を自分たちが守ってやっているんだという触れ込みで、一人一人の人間の自由を全く封じ込めてしまっていたような、そういう当時の、支配の在り方から、脱出して生まれたのがバプテストであります。バプテスマ、バプテストたちはこう考えました。バプテスマを受けるのであるならば、一人一人の自覚的な信仰、それがあってクリスチャンになるべきです。生まれてすぐに自動的に幼児洗礼を授けて、本人の自覚も信仰告白もないようなところで教会に入信させていくっていうのはおかしい。しかも聖書的に言うならば、バプテスマというのは川に身を全部沈めて、そして新しく生まれ変わるということを表す方が望ましいんだ。そう考えてバプテストたちは英国国教会を飛び出して、そしてお互いにお互いのことを水に沈め合って再洗礼、再浸礼をして、そうして誕生していったわけなんですね。当然のことながら、それは当時の教会支配の世界にとっては大事件でした。それまでの秩序を乱し、成立していた支配体制を揺るがす行為だと断罪されて、ヨーロッパ中で大迫害、大弾圧を受けました。こんな過激で危険で無秩序な集団、助けてやるものか、そんな集団に入る当時の聖職者は誰もいませんでした。ですからバプテストたちの最初の群れには、誕生した時には司祭さんとか牧師さん、つまり聖職者は全くいなかった、同伴していなかった。ですから言い換えれば、 バプテストの人たちは、まあ、あらゆる性別されたものから隔絶されて排除されて、だから改めて聖書にシンプルに立ち戻って信仰共同体を作っていったわけです。そういう歴史がありますので、バプテストの指向性あるいは指向性の中には、聖なるものを絶対化しない、相対化するというスピリットがあるわけです。あるいは、聖なるものなしに聖書の聖霊の導きをいただき御言葉に生きるんだという、そういう気概が誕生の時から携わっていたということができます。先ほど英国国教会の支配っていうふうに言いましたけど、キリスト教の支配の歴史っていう点ではカトリック教会が圧倒的に長く、ヨーロッパ世界を支配しておりました。ある時期は国王さえもしのぐ権力を持っていたと言われています。そういう世界の中にあって人々を支配するシステムとしてかなり効き目があったのが生産停止っていう罰なんです。あなたは罪深いので、あるいは我々に逆らったので次回から生産式に預かる権利を停止しますってやつです。生産停止、こういう罰則はなかなか効き目があった。それから皆さんも歴史の中でご存知の破門ですね。破門、生産に預かるっていうことは、まさしく救われていること、救いが継続しているということを意味しておりました。化体説って言いましてね、体に化けると書きます。化体説、これは、司祭さんがこのテーブルの上のパンとブドウ酒を性別してお祈りした途端に、そのパンとブドウ酒はキリストの体、キリストの血そのものに変化するんだ、変化するんだ、そういう考え方です。ですからそれをいただかなければ救われないとされていますと、もう聖餐に預かれないならば、罪許されていないもの、救いから漏れているものということになりますし、すると教会に結び合わされるのはふさわしくないと言われるわけです。また教会から排除されるということは、すなわち天国への門が閉ざされた人ということになるわけなんです。ですから領主であろうが民衆であろうが、人々はみんな生産停止の罰を大変恐れていたわけです。宗教の教理が支配の有効な道具になるわけです。そのように聖なるものっていうのはひっくり返せば支配の道具になるということなんです。聖をめぐって冒頭から今日こんな説明をしているのは、新コロナパンデミックという未曽有の状況の中で主の晩餐をこれからどう考えていくのかという問題と結構関係があるからです。カトリック教会や聖公会、英国国教会は言うまでもなく、宗教改革から生まれたプロテスタント教会の中でも、メインラインというふうに言われているルーテル教会、長老教会、改革派教会、メソジスト教会や組合教会にあっても、この洗礼と聖餐っていうのは通常サクラメント、秘跡って言います。秘めた後ですね、秘儀、秘跡というふうに理解されています。カトリックはさっき説明したように化体説なんですが、プロテスタントは象徴説です。パンとワインはそれそのものがキリストの体や血ではないけれども、それを象徴しているという象徴説です。ですからカトリック教会とプロテスタント教会はそれぞれ異なるんですけど、考え方は。それでもプロテスタント諸派であっても、やっぱりそれでも聖儀式なんだと、サクラメントなんだという理解は強くて、霊典の執行の有無っていうのはやっぱり教会の死活問題なんです。やってるかやってないかってことが教会が存在してるかどうかの死活問題のようなものですから、今新コロナパンデミックで 生産式が実行できないということは、かなりそういう教派の教会にとってはストレスなんですね。でバプテスト教会はバプテスマと主の晩餐、この2つの霊典をサクラメント、まあ、非義、正義式とは理解してないんです。オーディナンスと言いましてね、まあ、主の命令とか主の託宣というふうに訳すんですけど、オーディナンスとして理解していて、これは主がご自身の死を想起するようにと、それから一緒に生きていくようにと、そういうふうに私たちを招いてくれていて、そのイエス様の命令に応答して従っていこうとする、そういう再決心の時なんだというふうに理解しています。つまり秘跡っていうのは神様が人間にしてくださっていることをその場で表しているわけですけど、オーディナンスっていうのは神様が私たちにくださっている恵みに私たちが応答していくという私たちの応答を表している場所なんですね。矢印が違うんです。サクラメントは上から下、オーディナンスは下から上なんですね。そしてね、この主の託宣、主のご命令っていうのは教職者に託された命令ではなくて、教会という共同体全体に神様が託してくださっている恵みなので、必ずしも教職者がいなくても、教職者がいないってことあるじゃないですか、いなくてもその教会のメンバーたちによって主の晩餐式が行われていいんだっていうふうに考えてます。他の教派、カトリック教会や聖公会は司祭さんがいなくて見牧状態にずっとなってるんですけど、ですから何ヶ月に1回しか司祭さんが来てくれないという教会あるわけです。そういう教会は、あれ1年に1回なんて教会があるんです。そういう教会は司祭さんが来てくれた時だけ聖餐式ができるっていう、そういうシステムになっています。でもバプテストは牧師さんが病気になっても出張しても教会が自分たちでその時主の晩餐を守ることができる、つまり、信徒たちが、教会が主の託宣を受けているんだということを表しているわけなんですね。で私たちにとってですから、主の晩餐というのは教会の制度秩序を守るためにやっているわけではないと、あるいはパンを受ける杯を飲むということがそのまんま救いがあるとか救いがないとか、そういうことを表しているんでもないんだ。では大切なことは何か。それは今日先ほどお読みしましたテキスト、コリントにも書かれていますけど、一つはイエス様の死を記念するということと、このイエス様の死の意味、主の死を告げ知らせるという決心をもう一回するということが大事なことなんだということと、二番目のことは、一つのパン、一つの杯から人々に分かち合われているようなつながりをその時大事に考えるということ、三つ目は、そして一緒に応答して一緒に共同体を作っていくということを確認するということ、こういうことが大事なんです。ところがコリントの教会、このパウロが手紙を書いた時のコリントの教会は、せっかくパウロが伝道して、しかも割礼によらないで、ユダヤ人だろうがギリシャ人だろうが自由人だろうが奴隷の身分だろうが男性だろうが女性だろうが、誰もがそのままでイエス・キリストを信じる信仰によって救われるんだ、群れの中に入っていけるんだという福音を聞いたのにもかかわらず、それで喜んで信じたのにもかかわらず、いつの間にか教会の中に身分とか出自の違いとか社会的階層というものがいつの間にか教会の中に持ち込まれてしまっていて、一緒に食事することができない状態になっていた。今日の箇所の前後を読んでみると、その問題にパウロが必死になってダメだって言ってる文脈が見えてきます。そして今日のところにも書いていましたけど、この食事ができないという格差社会というものが激しくあって、そのような状態によって結局食事ができないまま放置されて病気になったり死んだりするものさえ出ているコリントの町の中で、それでいいのかっていうことをパウロは言ってるわけです。 主の体をわきまえないで飲み食いするなっていうのはそういうことを言ってんです。洗礼やバプテスマを受けてないのに主の晩餐を預かってはいけないって言ってんじゃないんです。さてもう一つ大切な点を一緒に確認をしておきます。市川八幡キリスト教会は主の晩餐式にオープンコミュニオン方式を採用しています。オープンコミュニオン、要するに主の晩餐に預かれるためには先に洗礼を受けていなければならないという考え方をしていませんということです。洗礼バプテスマの有無が主の晩餐に預かれるかどうかの前提にはならず、神様の愛の迫りを感じる者はどなたでも配餐に預かっていいですというふうに理解をしています。これは1998年の市川八幡教会の総会で理解を合意しました。再確認しました。私の前の前の牧師先生の時代です。またその際に主の晩餐式は食材論の見地からだけではなくて主の開かれた共食、共に食べる共食の食卓論の視点を大切にしようということで2種類の式文を作って隔月で協調点を変えながら主の晩餐を実施しています。どういうことかと言いますとね、主の死を記念としてと言いましても十字架の死にはね、イエス様の十字架の死には教理的には食材、つまり私たち人間の罪をあがなうために神の子が代償として死んでくださったという食材論の意味があるわけですけれども、もう一つ主の死を記念するの主の死にはイエス様が十字架にかけられるその道のりにはイエス様のどういう性があったか、主の性がどういう性であったからあの主の死になったのかというイエス様の生き方とのつながりがあるわけです。でイエス様の生き方の中でイエス様は一体誰と一緒にご飯を食べたのか、誰と一緒に食事をしたのか、まさに世に言われている罪人や本当に虐げられた人たちと食卓を囲んだではないか、あの食卓が主の死につながっていったじゃないか。だから主の死を記念してっていうのは食材論を記念することとイエス様の生き方を記念するっていう2つがあるわけです。まあ、このように2つの意味合いを大事にする式文を私たちは両方隔月で朗読して過ごしていると。で先ほどから言いましたように主の晩餐式はサクラメントではなくてオーディナンスだから、私たち教会の主体でたとえ信徒であってもこの執行ができるんだという考え方、これが市川八幡教会の主の晩餐の立場です、理解です。忘れてませんでした大丈夫ですか。さて新コロナ状況に見舞われてからもう1年以上が経過しましたよね。で教派の違い、もうバプテストに限らず全ての 教会で、悩みの種になっているのはこの聖餐式、主の晩餐式なんです。これをどうやってやるかという問題なんです。で特にね、聖餐こそが礼拝の本質、もう礼拝賛美歌もあるんですよ、聖歌隊もあるんですよ、牧師さんのお話もあるんだけど、なんといってもカトリック教会の中で礼拝の中心意味は聖餐式です。聖餐こそが礼拝の本質実態であると考えるカトリック教会は礼拝ごとに聖餐式をやり続けるということが至上命題なので、でも信徒さんたちを礼拝堂に集まってもらうと感染拡大につながるということで苦肉の策として司教団トップですね、トップがお触れを出したんです。どういうことかというと、信徒の皆さんは御堂に集まらないで結構です、その代わり司祭さんたちが、教職者たちが聖体配慮って言うんですけど、主の晩聖餐に預かることによって信徒全員が預かったとみなします、だから大丈夫ですという教書、お触れ書きを出しました。ですから 今緊急事態宣言の中でも信徒が誰もいない中で聖餐式は毎週毎週司祭さんたちが集まってなされています。ところが先ほど確認しましたようにバプテスト主義によれば主の晩餐はサクラメントではありませんから、必ずしも実施を絶対化しなくてもいいわけです。またそもそも主の晩餐はどれぐらいのペースでやらなきゃいけないのかということは決められていないし、聖書的にもその根拠はない。月に1回私たちはやってきましたけど、月にアメリカなどはもう半年に1回とか年に1回の教会がほとんどです。根拠はないんです。ただまあ教会形成にとって確認の場所だということだから、信仰の応答の確認の場所だから月に1回ぐらいがいいペースなんじゃないかという伝統というか、まあそういうふうに定着したんじゃないかと思われます。まあ、いずれにしても絶対にしなきゃいけない、しょっちゅうしなきゃいけないということはないんです。でもだからといってしないでいいということにはならない。できないときはできるようになるまでしなくていいというのもこれご都合主義です。やっぱりね、イエス様がこのようにして私を記念して覚えてきなさいっていうふうに託宣してくださってるわけですから、私たちは主が私たちにまあ招いてくださった、お命じになったことを軽んじるわけにいかないです。私たちは食卓を囲むようにして一つのパンを分かち合うというこの作業を通して私たちの交わりというものが何なのかということを味わうということはやっぱり続けていかなきゃいけないわけなんです。そう考えますとね、月に一度は主の晩餐をしなければならないのだと絶対化するのも変。2番目、会員が礼拝堂に来られなくても聖職者がやってればいいというのも変。3番目、リモートを用いてそれぞれがモニターの前で自分でパンとブドウジュースを用意して、でモニター越しに主の晩餐をするというのもですよ、一つのパンから先分かち合われていくというそれそのものは表されないので変。いずれにしてもバプテストの主の晩餐の本質からもイエス様のご命令の思いからも、そして一つのパンを裂き合うという意味合いからもどうやっても離れてしまうように思えます。私たちのバプテスト連盟の教会の中には、まあ、コロナ禍になっても主の晩餐式をずっと続けてきましたという教会いくつかあるんです。問題は礼拝に来ることが礼拝堂に来ることができないでいるメンバーたちどうなるんですかということです。礼拝堂に来ている人たちだけで拝参を行って、リモート参加の人たちはそれを画面で見てるというのもね、共同の分かち合いを表せていないように思えます。人と人が、私たちがやむを得ず隔絶されている状況の中で、物理的にパンと杯を用いて主の晩餐式をやろうよとやってみようとしても大事なことが落ちていくんです。でそのような悩みを抱える中、市川八幡キリスト教会では新コロナ状況になった昨年から、物理的にパンと杯を配参することを停止してこだわらないで、主の死を記念する時となれるように、それから神様への応答を再決心する時となれるようにと、第一主日の礼拝の中で主の晩餐聖典の聖書箇所、今日読んだ箇所の前半部分を朗読して黙想の時を持つようにしてきました。でそれでこう考え方、理念的なことはクリアできるのかもしれないんですけど、でもやっぱり足らないのが、実際にパンと杯の配餐をしていませんから、一つのパンと杯を分かち合う群れとしてのシンボリックな営みというのはできてないわけです。主の晩餐は形はもういいんじゃないか、一人一人の観念の問題として心の中だけで納得できればいいんじゃないか、本当にそうだろうか、なぜこういうシンボルというものが共同体には必要なんだろうか、 それ指し示している何かがやっぱりあるからだし、具体的に実感的に私たちが味わう必要があるからだと思うんです。だから課題が残っているわけ。またね、今第一コリントの11章の聖書を読んでいるわけですけれど、それだけだと市川八幡教会の主の晩餐理解の特徴が表せないんですよ。つまりイエス様の死の食材の部分は表せるんだけれど、イエス様の生き方をどう想起するか、イエス様が誰と食卓を囲んだのかということの記念が落ち抜けてしまっていくかもしれないという課題が残るわけ。今の聖書朗読と黙想の方法も最初割に新鮮に思えました。妙な話ですけど時間短縮にも適しています。しかしやはり課題を抱えたままだと思います。新コロナ感染の心配が解決されていない以上、そして礼拝堂に来ることを控えている人がいて、それは尊重すべきだと私たちはみんなで思っているし、その方々がリモートで礼拝出席されていることも一つの伴う礼拝として成立していると考えているわけですから、そうでありながらそういう状況の中に礼拝堂でだけパンとブドウ酒を、それを導入することは私は分断を持ち込んでしまうことになるんじゃないかなってやっぱり思います。ですから物理的なパンとブドウ酒の杯の配算はもうしばらく休止した方がいいと私は思ってるんですけれど、ただし次のステップとして礼拝の時間は少し長くなるかもしれないんですけど、第一主日の聖書と黙想の時に市川八幡教会が採択してきた式文の購読をもう一回行うとか、何かこう形を整えてこれまで大切にしてきたことをやっぱり大切にし直していくということに心がけていくべきかなというふうに最近考えています。羊飼いでは新旧が交代があったわけですけども、それをまたいで新コロナ状況下で主の晩餐の課題をずっと話し合っています。で、牧師一人が決めることではないし、羊飼いが決めてしまえばいいということでもこれはないと思います。牧師があるいは羊飼いが今何を悩んでいるのか、何を課題だと感じているのか、それを教会皆さんと一緒に共有して、みんなと一緒に悩んでこれからの選び取りをご一緒に考えていきたいと願って、今日は先月の羊飼いで、今日5月30日に牧師が主の晩餐のことをメッセージで語りましょうということを羊飼いで合議して今日お話をさせていただいている次第なんです。本当に願わくば何も悩まずに過ごしてきた時以上に、こういう悩み多い日々にこそ教会の交わりの本質や大事なことを私たちが勝ち取る、学び取ることができるようにできたらいいなということを心から願っています。今日の宣教は完全原稿にしておりますので、後で皆さん、今後の参考資料としてお持ち帰りいただけるようにお願いをいたします。用意しております。それではお祈りいたします。主なる神様、形がどうであれ、私たちの群れが主の食卓を囲み続けているような群れであれるように、その食卓に誰がいるか誰がいないか、そのことをいつも考え合っていることができるようなものでありますようにしてください。私たちの交わり方、礼拝の仕方をどうかもっともっとあなたの御心に近いものに導いてください。今日ここでリモートで一緒に礼拝に預かることができた仲間たちを感謝します。あなたの恵みとお支えがこの1週間も豊かにありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。